マネリテ足りてる？こんにちは、マネリテ浜田です。
こんにちは、お相手は才川貴子です。浜田さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて浜田さん、はい、前回のお話の中で、はい、ちょっと保険のことを少し詳しく伺ってみたいっていうお話をね、させていただきました、はい、よく保険屋さんに私、うん、保険の見直ししてみませんかというふうに言われるんで、
うんうん、
そもそも保険って何っていう、もちろんね、自分を守るためのものっていうふうには理解はしてるんですが、いろいろあって何をどう選択していいのかも分かんないっていうのもあったり、いくらぐらいのものをかければいいのかっていうのも分からなかったりするので、ちょっと今日はこういう保険ってどういうものかっていうところから伺っていいですか？
もうもちろん得意分野ですから。
あ、ぜひお願いします。
はい。で、じゃあ今日は、まあ保険って言っても幅広いので、
はい。
前提条件として、
うん。
生命保険。
はいはいはい。
うん。で行きたいと思います。
はい。
っていうのが、もう一つその損害保険ってあるじゃないですか。
うん。
例えばその、基本的には物にかける保険とかね。はい、
うん、うん。
お車乗ってたらとか、お家乗ってたら、はい。
うん。うん、
こっちまではちょっと幅広いので、
はい、
今日は枠組みは、生命保険っていう枠組みで、
はい、
お話をしたいなと、
お願いします。
思います。
うん。
そもそも生命保険って何ですかねって話なんですけど、
はい。
これどこの国で生まれた仕組みか知ってます？発祥の国か。
発祥。
うん。
ドイツとか。
ああ、いいとこ行く。さすが最近冴えてますね。
そうですか？
はい。なんか前冴えてないみたいな話にな
って
。ずっと冴えてますけど。はい。イギリスだそうですよ。
はい、イギリス。
イギリスなんです、
ね。
ちょっと難しい言葉で、相互扶助って言うじゃないですか。
はい。
その、お互いをお互いに助け合うっていう仕組みですよね。
うんうんうん、
本来その生命保険って、
はい、
まあ何百何千何万という方々が、
うん、
まあ毎月だったり年だったり、
はい、
その保険料を保険会社さんがまず管理をして一括 で、
うん
うん、で、その中から必要な保証をお支払いするっていう、
はい、
うん、助け合いの本来ね。
うーん、
相互扶助からスタートした金融商品だということですよ。
へ
ぇー。金融商品っていう、まず認識をお持ちいただきたいなと思います。
金融商品ね。
う
ん、
そう。
うん、
だから、この間ちょっと振り返りをすると、
はい。
例えば、NISA 口座を通じて、
うん、うん。
投資信託という金融商品を、
はい。
購入されていくわけですよ。
はい。
うん。
うん。
で、今度は生命保険っていうのは、保険料というものを保険会社さんにお支払いして、
うん、
万が一の保証というのを買うための金融商品の一つってことですよね。
うん、はい。
うん。だからまずこの立ち位置というか、
うん、
うん、そこを明確にしていただくって意外と大事で。
うん。
というのが、よくその、まあ僕もね、この間話ちょっとしましたけど、無駄な保険料払ってませんか理論とか。
はいはい。うんうん。
これって、だからその、無駄かどうかの判断っていうのは、
うん、
そもそも、これのね、話に似てますけど、必要な保証として、お支払いされてるのか、
うん、
本当は必要じゃないんだけど、お支払いされてるのかってとこから見た方が、良くないかなっていうところですよ。
はい。
うん。で、その判断は意外と簡単です。
結構悩みながら、これもしかしたら、あとあとこの病気になるんじゃないかとか。
わかります。
考えて考えて入れといた方がいいかなって思ったりするんですよ。
わかります。
うん。
まあね、日本人って、その先進国の中でも生命保険の加入率で非常に高い国民性なんですよ。ピークから若干減ったんですけど、
ね、うん。
とはいえ、大体ですよ。その、うん、調査をされている機関の データを見ると、
うん、
まあ、9割近い方が何かしらの生命保険にご加入されているっていうデータもあったりするので、成人以上がね、
うんうん。
で、それって意外とやっぱり加入率は高いので、その少佐はやっぱり国民性もあるかなと個人的には思います。
うん、
これもいい悪いじゃなくて。
はい。
はい。で、目的って言ったのは、
うん、
生命保険でその保障として準備する、
はい。
保障対象になる保障、
うん。
そんなにいっぱいないからってことです。
うん。
まず1個目が代表的なもので言うと、お亡くなりになった時。
うん。
ですよね、
うん。はい。
ご本人がお亡くなりになった時に、うん、まあ、ご家族に対して、残すための保障ですよね、うん。
はい。
これが死亡保障1個目。
はい。
はい。で、次に、ここちょっと、うん、幅広で言うと、
うん、
多分、この間もちょっとお話したご加入されている方が多いだろう。自分のためですよね。例えば病気がになって、入院したとき、
はい。
手術したときに、
うんうん、
これは自分で受け取るわけですよね。
はい。
うん。そこは違いますよね。
うん、
うん。死亡保障というのは家族とかに残すため、
うん、
医療保障というのは自分のためですよ。
はい。入院したら1日いくらっていう保
とかですね。
うん。
これが医療保障です。
はい。
で、医療保障の枠の中に例えば、
うん。
がん保険とか。
そうそうそうそう。うんうん。
で、これ簡単に言うと、これ誤解されてる方たまにいらっしゃるんですけど、
うん。
例えば病気がの保険ありますよね、医療保障。
はい。
これって、病気で言うと、
うん。
基本的にですよ。これは払えない病気っていうのは保険会社さんによってあるんですけ
は
ど、
い。
すべての病気に対してのその入院手術を保証しますなので、大事なのは、癌だけで言うと、医療保障で癌も保証はされるってことです、そもそ
じゃあ必
も。そうで
要
しょ？
なかったっていうことを、そんなこと言ったら
す
いい
べ
だけ。
ての病気だからね。ただ、そのちょっとした昔は払えたんだけど、ちょっと最近それは保証から外してくださいねって病気も一部あったりはするんですけど、癌だけで言うと別に、癌で入院しても、盲腸で入院しても、保証されるってことです。わかりやすく言うと。
じゃあなんか今いっぱい出てきました。そしたら、女性疾患のやつもそうですよね。
よく特約とかってありますよ
そう
ね。
そうそうう
ん。
そう
あ
そう
れっ
そう。
て、まあ、イメージしてもらうと、主契約って大体保険ってあって、で、その上に特約っていっぱい乗っかったりするけど、イメージしてもらうと、主契約は親亀だと思っても
その中、
らう。うん。
その上に子亀がこう、どんどん
そう
ど
で
ん
す、
ど
そう
ん、
です。そ
乗っていくんですね。
う。そう。ね、子亀の数は別に自分に合わせて持てばいいって本来。全部ね、5匹の子亀いらなかったら別に1匹でもいいし、みたいな考え方なんですよ、本当。うん。そう。ちょっとスッキリしました。仕組み
すっきり
的
し
に。
ました。なんか私、ちょっともう一回見直さなきゃ、でもここで思い出した。
そう。そう。だから別にがん保険いらないって言ってるわけではないんですよ。なんですけど、じゃあ、そもそもがん保険っていつ生まれたかっていうと、ざっくりですよ。50年ぐらい前です。僕らと同世代です、がん保険。あるアメリカの、まあ、結構有名な会社さんが日本で初めて、がんだけに特化した保険っていうのを販売されたところがスタートなんですよ。うん。結構歴史としてはそんなもんですよね。うん。なので、結局、がん保険だけっていうのは、逆にですよ。医療保険は加入してません。がん保険だけ入ってます。これ別に是か非かじゃないんだけど、でもその人がじゃあ、癌以外の盲腸で入院しちゃったって言ったら別にこれ出ないですよね。
そうです
っ
ね。
ていうこと。だから役割分担。うん。じゃあなんでがん保険あるかというと、昨今の医療事情を鑑みたときに、これも結構皆さんご存知の方多いと思うんですけど、じゃ例えば、そうだな。じゃ30年前と今って、癌っていうものに対してだいぶ世の中変わってませんかという話なんですけど、
今
昔っ
は、
て、例えば僕がね、癌になったと。30年前にね。で、 奥さんも病院来てくれた。
うん。
で、僕がいないとこで、先生が実はご主人は癌です。わかります？
うん、うん。
うん。でも今って本人にさらっと言っちゃいますからね。
うん。
個人情報とかいろんなのもあるけど。
癌は治る病気ですもん、今。
そういうことなんですよ。素晴らしい。
うん。30年前はもう。
そうなんです。
死んじゃってたんです。浜田さんも会えないのか、少しか、余命かってなっちゃいますもんね。
うん。なんならよく最近芸能人の方も SNS とかインスタとかに癌になっちゃいましたとか、ご自身であげたりします。頑張って闘病しますみたいな。まさにそうです。医療の進歩とともに、まあ、癌で亡くなる方はまだ多いんですけど、日本人の死亡の原因癌が1位なんですけど、ただ、癌とお付き合いする病気に変わってきたんじゃないかな。で、なんでって言ったら、医療の進歩ですよね。
そうですよね。
昔は手術するしかなかったのが、今お薬、抗がん剤とか、放射線とか。なので、お仕事しながらとかね。あと、早く見つかるようになったんですよね。検査の進歩ですよね。
そうですね。
だけありません。お小水でちょっと分かって、
ね。それですぐ、ご自宅でから送ればいいみたいな、ね。
そうそうそう、そう、うん。夢のような時代じゃないですか。
うん、うん。
た時に、その、まあ、一つ言うと、医療保険って世の中で売られてるもののほとんどは、
うん、
やっぱり入院していくらですっていう仕組みなので、例えば、じゃあ僕が癌になりました。すごい初期でした。
うん、うん。
で、お医者さんから、浜田さん、じゃあ、あと2週間後にまた来てねって言われたケースです。
うん。
まあ、入院しなくていいよって言われてるってことです。
ああ、うん、そういうのもありますもんね。
うん。そういったところまでカバーしたい方は、
うん。
まあ、新しい、そういうね、入院しなくても、がんに、ちゃんと、保証しますよ、みたいな。
ああ。
うん。そういう保険にもご加入されてもいいかなとは思いますね。
うん。
うん。そう。だから、グループとしては、がん保険も、医療保険のグループだし。
うんうん。
たまにあるのが、あと、三大疾病の保障とかね。
ああ、そうそうそうそう。それも入ってたんですよね。そんな、ゆくゆくそうなっちゃったらって思いながらね。
そうそう。三大疾病ってそもそも、がん、心筋梗塞、脳卒中。はい。
あぶってる。
なんですけど、そう。でもこれも、まあ、医療保険のグループだと思ってもらっていいです。で、あとは最近出てきているのが、
うん、
その就業不能の保障、つまりお仕事がもしできなくなった際に、
うん、
ご家族とかに対して、ご自身に対して保障をしますよっていう保険だったり。
あ、はい、あ、そういうのも今あるんですね。
ありますね。
はい、
あとはこれ僕らもね、そうそう、親世代を見て考えたい介護ですね。
ああ、そうですね。うん、それも、はい、うん、ありますもんね。
ありますよね。
うんうん、
もしご自身が介護状態になったときに、
うん、
保険会社さんからそのご契約している保険金を受け取るという。ものですよ。
うんうん
うん、なので、大きく分けると死亡保障を、
はい、
医療保障、癌とかも含む、
うん。
で、今のお仕事できなくなったりとか介護。
うんうん、
この二つって生きていくためなんですよね。
うんうんうん。
うん
うん、そうですね。
で、あとは昔からあるのが一応、老後保障っていうのは、
うん、
まさにその病気とか怪我とか介護とかっていうネガティブな話ではなくて、
うん、
ご自身が老後生きていくため、例えば個人年金保険とかね。
うん、
生命保険のそのルールを使って、うん、生命保険っていう金融商品で、ご自身の老後の資金を準備するっていう考え方。だから別にもう病気でいくらとか、
はいはい、
怪我でいくらとか、ではなくて、うんうん、基本の目的は老後を生きていくための個人年金保険っていうのがあって、
う
んうんうん、当然あの途中で亡くなった時にはその保険金も出ますよっていうものがほとんどなんですけど、簡単に言うとその今お話ししたような目的ですよね。まとめると死亡を、うんう
ん、はい、
まあ癌も含めた病気が、
うん、
まあ、働けなくなったとき、
うんうん、
まあ、介護、
うん、
まあ、老後の保障。だから5個だけってことです。生命保険で準備できる目的って簡単に言うと5個だけってことです。
そうなんですね、うん、なん
か。まずここからスタートした方がいいと思うんですね。
ちょっともう見直すところが、うちは見えてきましたね。
見えてきたでしょ、だいぶ。
もうすごく。ずいぶん小亀が、余分な小亀がいっぱいでした。
うん。 でも大事なのは、もし、親亀、そもそも目的で入ってる親亀が必要かどうかっていうところもそうだし、で、これ多分、年代によってその必要なものも違うし、で、複数になるはずなんだけど、
はい。
今度は優先順位が違ってくるはずなんですよ。
お
ー。うん。
確かにね。
うん。
家族構成だったり年代って。
そうです。
違いますもんね。
うん。例えばじゃあ30代でお子さんがまだもうね、幼児というか。
うんうん。
お二人3歳、0歳みたいな。
うんうんうんうん。
ってなった時に、じゃあご主人、まあ、共働き今多いんですけど、
うん、
でもね、ご主人の収入と奥さんの収入で合わせて、
うんうん、
その家計が回ってるって言ったときに、簡単に言えばじゃあご主人お亡くなりになったら、収入減るわけですよね。
はい。そこで保険で私は生きていこうかなって。
うん、もうそうだし、
思ったし、
うん、遺族年金っていう仕組みもあったりしますけど、
うんうんうん、
その、ほとんどのケースは、そもそもあった収入には、届かないので。
うん。そうですもんね。
うん。そうするとやっぱりそれが優先順位に上がってくるケースもありますよね。じゃあ逆に同じ30歳でも独身の男性だったらどうですかね。
また違いますもんね。そうなったらね。
死亡保障ってそもそもいるかどうかって話からスタートしません？
ああ、そっか。もうそこからか。
だってそうですよね。すごく、感情論置いとけば。
うん、うん。
もし30歳独身の男性の方がお亡くなりになっても。
うん。うん
そもそもご家族ってね、ご両親だと思うんで。
そうですね。
悲しいかどうか置いといて。
うんうん。
経済的なその負担をご両親に強いられるケースって、まあ、たまにあるかもしれないです。親御さんに仕送りしてるとかね。うん。でも、そうじゃない限りはほぼないんですよね。
性別によってもだし、年代によっても、うんうん、家族構成によってもやっぱり違うんですね。
そうなんです。
人と、人、あの人はこうだから、私はこうじゃないんです。
うん。
うん、
そう、だから、まあネットとかでもね、30代男性だったらみたいな。うんうん、
ありますね。
広告とか。
うん、うん。
まあ、保険会社さんもご商売になって、まあそういうのを出したりもしますけど、
うん、うん。
まずその大事なのは人と比べない。これもお金のこと前もお伝えしたと思うんですけど、
はい。
人と比べずに、まず必要であるかどうかをさっき言った5個の保証から選んでいただいて、じゃあこれ必要だなっていうものがピックアップできたら、
はい、
それが複数であればその中で優先順位をつける、
うん、
っていう順番が正しいと思うんです。
なるほど。
うん。
うん、もっとまた深くこの続きを聞いてみたくなってきましたね。
ありがとうございます。
うん。
なので、でも、それが今の道のりというか、そういう考え方のちょっと基本をお伝えしたんですけど、うんそう。
そっか。じゃあ次、うん、次回またこの続きをお話ししていいですか？ちょっともっと詳しく聞いてみたい。
承知しました。
うん。深いですね、保険の話ってね。
そうなんです。だから、前回もお伝えしたように、その家計の見直しで、先に保険を削るっていうのは、人によっても違うし、ね、削っちゃったばっかりにってことが、あり得る金融商品だっていうことですよね。
はい、わかりました、
はい、
まずじゃあ今回は保険ってこういうものだよっていう大きな枠組みでね、お話いただきました、はい、では浜田さんありがとうございました、はい、
こちらこそありがとうございました。